ラジオもっこもこパレード。
あんたのギブ&ギブにオイラのテイク&テイク、二人合わせてギブ&テイク。青春
アルディードオイラ。
ジャイアンみたいな話やな。
多い、そうやな。
一方的に取る。
もうそんな。
はい。アニワギです。
部長です。今日は。
はい。
寒いので、短めにやります。いや、寒いよ。
日八言うてね。
日八言うのは売り上げが悪い時のこと言う。
はいはいはい。
寒い関係ないですけどね。あ、売り上げ的に寒いっていう。
いやいやいやいやいや。だ寒いっていうのは、うん、一応暑い時って一応寒い時や8度に行って、はは、うん、気候が悪いっていうのは関係あると思うわけですよ。
どうですか、君は嫁の誕生日を祝ってたわけです
そうそうそうそう、
今日
三崎公園にね、
お潰れんねんな、
行ったんです、閉園するんです。
三崎公園っていうのは大阪の南の一番端っこの三崎町っていう和歌山との境目にある、
はい、
田舎の遊園地だけど、大阪ではまあ古くからある遊園地の一つで、
そうですね。
多分北は多分平方、平パー、エキスポーランド、で、横に狭山遊園地のがあって、で、多分三崎公園って、南大阪は大体三崎公園で、
まあそうですね。
動物園と遊園地が併設されてるから。
そうそう。
ま
あ白浜まで行くとね、
アドベンチャーワールド。
アドベンチャーワールドがあるんで、あれは大物なわけですけど、
遠いからね。
遠いから、まあまあ、大阪港、うん、南大阪港は三崎公園なんですよ。
いやけど、ばあちゃんとかと行ったなって覚えてるな、割と。
やし、なんか幼稚園で、それも幼稚園の遠足に、付き添いにおばあちゃんが来たんやと思う。
そうそう、そう思う。
うん。
で、なんか、幼稚園で母方のじいさんばあさんと行って、違うので父方のじいさんばあさんと行ってみたいなのもあった気がする。
ああ、かもしれんな。うん。
あんま覚えてないけど。
いや、そうなんですよね。で、まあなんか閉園するって言ってるし、うちの妻行ったことないって言うから、
うん。
で、まあ行ってみたいっていう話になって。
キリンの餌やりとかできんやろ？
餌やりは、土日はあるみたいです。
はははは、
まあ、今日平日なんで、ないんですけど。はい。
割と良かったんですか？
ああ、でものんびりできて良かったよ。
子供連れて。
あ、子供連れて。そうそう。
例の子供に動物の菌を与えるやつ。
そうそうそう。まあ、その時期はもう過ぎてる感じはするけど。
あ、
う
ん、抵抗力を上げるみたいなね。
そうそうそう。やけど、まあなんかそういうの言うんですよね。まあ、ほんまかどうかなんとも言い難いとこあるけど。
けど、
否定もしにくいから。
今年いっぱいでなくなるっけ
?3 月末でなくな
る。あ、もうなくなる。
もうなくなりますね。
ドルフィンっていうね、1回転コースターがある。1回回るだけやけどな、確か。なかった？もう。
ないんちゃう？あるんかな？ないと思うな。
ぐーんって回って、ぐーんって戻るだけの、そうそうそう。
なんかね、もっとだから、ま、回らない、古、まあ、昔からあるコースターが何台かあって。まあでもね、三崎公園は、実は立地がいいんですよ。まあ、駅近いのもあるけど、海が近いんでしょ。でね、すぐにこう立ち上がってる丘なんですよ。だから、まあ、だって、三崎公園のすぐ横に灯台が立ってるぐらいで。
ああ、確かに。
うん。で、要は、観覧車とかジェットコースターとか、ちょっと高さ上がると、海が一望できるんですよ。
割とそういうパターンもあるけど、割といいよね。
やっぱりロケーションは、やっぱそういうの大事。
確かに、ワシューズアイランドとかもそんなんやけど。
まあ、ですよね。うん。長島スパーとかもそうやん。
そうやな、確かに。
やっぱり、だから、ああいうのはいいんですよね。で、まあ、ベタにいいし、 まあ、駅がとにかく近いっていうのが大きい。
あ、まあまあ、他なんもないしね。
駅直結に近いから、うん、まあ。まあ、子供連れでしたよ、いっぱいやっぱり。
子供をさ、
うん。
君とこの子供、急激に走るようになってるね。
あ、そうそう、そうなんですよね。まあ、
びっくりした、
ね、初めね、半年ぐらい結構、アルデヒドでも言ってたんですけど、うん、まあ、その先はそんなに言ってなかったんですけど、うち多分10ヶ月ぐらいから捕まり立ちが始まって、
うん、
で 1歳ぐらいまでにはもう結構10歩ぐらいダーって移動できて、
立ち上がるのもさ、よっこいしょよちよちじゃなくてさ、
うん、
スンって立つやん。
そう、まあ、スンって立つ。
あれはそれはそんなもんな。
いやー、なんかまあ個人差とかあるんやろうけど、
足腰強いんかなと思った
の。うちの子はなんかどうも体格がちょっと大きいから、
うん、
多分そういう足とかはちょっと速いかもしれん。立ったり走ったりは。
うちの
気持ちな、
うちの親族はさ、
はい、
僕も君運動全然辛くしてないけど、
はい、
父方のいとこはインターハイ選手だったりするし、
あ、まあまあまあ、まあ、
で母方のいとこも体操とかでインターハイとか全国行ってたり、
まあまあそうやね、
っていうか母方のとこ大体みんななんかのインターハイ選手っていう、
まあ、結構そうやな、運動能力が高い系の人はいますね。
違う、僕らだけやねん、運動的に。
まあまあまあまあまあまあ。
え、ほんまにそうじゃない？
インドア派なんよ。
そうね。
そうそうそう。うん、
勉強
っていうか、まあ、できないかできるんかすら確かめてないっていうだけ。
できるんかもしれんけど
な。まあまあそうなんですよ。っていう感じで、まあでもめちゃ歩きますね。ようやく、今だから1歳2ヶ月、もうちょっとで1歳3ヶ月ぐらいやけど、うん、だいぶね、意思の疎通が、待ってって言ったら待ってくれる時があるみたいな。
いやけど、
こっちに来いって言ったらこっちに来る時があるみたいな感じにはなってきた。
いや、やっぱ歩くだけでめっちゃ人って思ってさ。
いや、まあわかるよ、うん、
これ喋ったらめっちゃ人やなと思って。
歩くと要はだから行きたいとこに行くみたいな概念が出るから、 やっぱ意思を感じるようになる。
うん、
な、
うん、
ああ、
いやー、急激に人間感出てきて、なんか可愛さを感じますね、僕もそれなりに。
そう、まあまあそうですね、やっぱり、うん、まあ単純に走ってきて足にガシって掴まれたりすると、まあ可愛いよね。さすがに。
ほんまになんか、普通のこと言うけど、
はい、
やっぱ他人よりは可愛いんやんなと思ったの。うん、子供というだけじゃなくて、
まあまあ、あんま懐かれてないけどな、まだ。
うん、やけど慣れては来てるから。
まあそう
そうそうそうそうそう。別に懐いてほしいわけではさほどないから。
はいはいはいはい。
それはまあ流れなもんなんで。
まあでもさすがにね、もう手慣れたペットぐらいの可愛さにはなってきました。
そうやな。
正直、
うん、もう、まあ、まあそういうこと言うといいんか知らんけど、
はい、
犬にしては賢いな。
あ、でも歩くとね、もうなんか、ハーネスっていう、要は犬の紐みたいなやつがあるんですよ。うんうん、あれつけたいなと思って。
ああ、動きを制限するために。
いや、ていうか、まあ、こけるんすよ。
こ
けるし、まあ、危ないやんか、
うん。
好きな方向に走らせてやりたいわけ、こっちの気持ちとしては。でも嫌なとこ行かれたら困るから、うん、折り合いはやっぱりハーネスやなと思って。
まあ、決められた、範囲内で好きに動く。
あ、そうそうそう、そっち行って危ないって引っ張れるわけじゃないですか。
はいはいはい。いやー、子供育ててんねんなーって思いましたね。
はい。
はい、質問です。
まあいいけど。
まあいいでしょ。
まあまあまあ。ね、この質問かな。
はい。
花さんからの質問です。
はい。
こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。早速ですが質問です。私は香水やお香の類にはまっています。
ああ、いいですね。
香料には天然のものと人工のものがあり、天然物の中には、ワシントン条約で取引を禁じられているジャコウや、まあ、ムスクってやつですね、
うん、
マッコウクジラの結石の、龍涎香
ねえ、アンバーグリスだったっけ？
アンバーグリスですね。はい。など、貴重なものが多々あります。つまり、うん、一般人には本物の香りを嗅ぐチャンスはほぼないのです。
う
合成の香りで満足するほかないわけですが、この合成香料と天然香料の間には科学的にどれぐらい差があるのでしょうか。科学的に近いものが代用とされているのか、それとは関係なく感覚的に似ているものなのか知りたいですと。またパクチーとカメムシやパクチーとママレモンのように似ているとされている香りは同じ成分が含まれていたりするのでしょうか。気になってラベンダーの香りを嗅がないと眠れません。教えてあれ。
いいですね。やっぱりこう龍涎香の話とかになりますね。
あ、まあね、
なんかあったような、その海を散歩してたら変な塊が落ちてて拾ったらそれ8億円みたいな。
ああ、海を散歩してたら龍涎香。ああ、まあそういうのもあるんかな。
で、龍涎香って要はあれ結石かなんかですよね。
あ、そうです、そうです。まあこれ実は書いてたんですけど、マッコウクジラの結石ですね、うん、はい。
で、なんか僕そのお香のこととかも僕すばりと好きやったんで、
はいはい、
調べたらやっぱりその昔は結構要はクジラの漁をしてたから、
はいはいはい、
マッコウクジラ捕まえた時にちょこちょこ出てきてたから、
あんまり
して
、
だからまた流通してたけど、クジラ漁が禁止になったせいで、
そうですね、
あのほんまに自然とクジラが結石を吐き出した時のものを拾うしかないっていう難易度の上がり方があって、
うん、
で今はすごいもう途方もない値段に、
まあ確かにね、
なってると、
はい、
いうやつですよね。いい匂いなんかね。
いやー、いい匂いっていう話はむずくて、
うん、
まあいい匂いは濃さ次第なんですよ、はっきりと。
いや、ほんまそれな。
うん、
バレリアンって花があってな、
はい、
それもお香で使うんよ。
はいはいはい、はい、
でもあのクナイプとかのなんか入浴剤とかでもあって、
はいはいはいはい、はい、
入浴剤だとめっちゃ鼻のすごいね、ちょっと珍しい感じのいい匂いやね。
はいはいはい、
けど実際僕ら花を手に入れてやったらめっちゃ臭いの、
はあはあはあ、
割とうんこみたいなやつ、
うんうんうん、
でも要はそれってよく言うバラの香りも凝縮したらほぼうんこみたいな、
うん、
で濃すぎると嫌なんじゃないって思って。
あ、ね、逆を考えた方がいいです。
逆、
うんこの匂い臭いじゃないですか、
うん、
うんこってすっごい薄くしたら、
うん、
臭くないって話があって。
いや、ええやろだからそれ。
いやいやいやいや、もっともっとよ。人間の鼻ってのはすごく敏感やから。
それがほんまそうやったらさ、
うん、
うんこあるやん今、
はいはい、
1メートル先にうんこあったら臭っと思うやん、
はい、
これ離れたら10メートル先やったら匂いせんけど、5メートルぐらいやったらちょっといい匂いするって思ってこと。
あ、そうそう、スーッて入った時にうんこと思わずに違ういい匂いのことを思い出したりするわけですよ。
ああ、まあそうなんかもな。
そうそう、だからまあそれはだから、ちょっとなんか何の匂いやろ、うんこと思わずにやで、
うん、
何の匂いやろって思うみたいな話がやっぱあって、
まあ不臭とかには結構人間は鋭いらしいんですよ。
はいはいはいはい、
やっぱ人間食うもんには。
ああ、不臭っていうのはね、確かに化学構造全然違うんですよね。はい、不臭とかはあのアミンって言って窒素が割と入ってるんですけど、でその窒素系の、まあ、NH2 っていうパーツが入ってるかどうかっていうのが、まあ、大事なんですけど。
うんこは、
うんこはね、うんこ系は、まあ、うんこってね難しいんですよ。うんこの匂いってその一応一番匂ってるとされてるのは硫化水素ですよ。H2 ですね、
うん、
温泉の匂いってやつ、
うんうん、
なんですけど、あれ以外の匂いも実は、まあ、うんこって複雑じゃないですか。体調によっても匂いも変わるし、人によっても違うので、なんかまあなんともそれは実は難しいんですけど、まあ、あとはインドールとかスカドールっていう物質とか、うん、まあ、こういうのが入ってますっていうのは当然いっぱいあるんですけど、うん、だからまあ不臭とかっていう、まあ大きく分けて不臭のシリーズと、でそうやな、不臭のシリーズと、そういうまあおならとかの排泄物のシリーズ以外のものっていうのは、
うん、
まあこういう精油が多いんですよ。
はあはあは
あ、アルコールとか、まあエーテル、エステルっていうやつとか、
は
あ
は
あ、あとはまあワックスですね。
はい、
あ、はい、みたいなもの。
まあ油ね、とにかく。
そうですね。いや、アルコール油じゃないですからね。
まあアルコールや油ね。
アルコールとか油、うん、
に溶かすものね。
そうですね。まあその辺のものがまあまあ多いですよ。
うん、
まあ硫黄とか窒素とかが入ってくると、まあ臭いと思いやすい。
似てるもんじゃない、要はそれが入ってるかどうかっていうのが入ってるってことやな。
まあまあそうです、
うん、
で今回のまあ質問っていうのは基本的には人工と天然違うんかどうなんかって話。
全然違うと思うけどね。
なんですよ、
うん、
で結論から言うと科学的には同じものを作ってます、多くの場合。
は
あ、
はあ、はあ、
だから例えば龍涎香の香りの主成分っていうのはまあ分かってるので、
はいはい、
でその主成分に、主成分に近いものとか油成分と同じ匂いがするものを作ってるではなくて、
うん、
主成分そのものを作ってます科学では。
いやけど、
はい、
その似てる匂いっていうのは要はカツカレーとエビフライカレーは匂い似てるんですよ。エビとカツやのにいいって言うけどカレーやから
はいはい、
いやカレーじゃんって、
うんうんうん、いいよね。
コロッケカレーもなんと一緒の匂いなんですよカレーやから
はいはいはい。
けど空砲カレーさえらい違うやん。カレーは一緒やけどカツかエビかコロッケかっていうような差があって、ただ天然かどうかっていうのと人工かどうかっていうので言うと僕の感じで言うと、
はい、
カレー作る時のスパイスとかが、
はいはい、
5種類入れてると。でその5種類のスパイスやけど、
うん、
なんか料理するとわかると思うけど肉炒めてから入れるかとか、
はい、
味噌汁作る時とかもお湯沸かしてからこの具入れるんか冷凍のまま放り込むんかとか、
はい、
揚げとか豆腐とか、
うん、
で先にネギ入れるんか後からできた直後に最後食べる直前にネギ入れるんか、
うんうん、
煮込むんかで全然味変わるやん、
うん、
だから成分は多分一緒だと思う。直前にネギ入れた、うん、味噌汁とネギクタクタに炊いた味噌汁は成分は一緒やけど、
うん、
出来上がりは全然味が違うやんか。
ああ、それはもうその時点の話間違ってますね。
間違ってないわ
違う成分違うねん。成分違うねんそれは。
え？
それはもうクタクタにいた時点で成分が違うんよ。
そこまでちゃんとやってるってこと？その香料とかも。
あ、香料とかやってますやってます。
あ、そう。
香料とかはか逆にそういうなんていうの料理っていうのはまあまあまあ激しいんですよ。しっかり焦がすとかね、
はいはい、
でそれはだから要は嫌な匂いを飛ばすであったり、
うん、
逆にいい匂いを作るであったりどっちかが起きてるわけですけど、うんはいはい、熱によってね、
うん、
でまあ香料の場合はそこまで、成分が化学変化を起こしてしまうような条件しないことが多いでしょ、
うん、
だからそのものズバリを作ります基本的に。
うん、
うん、
やったらじゃあ一緒ってこと。
一緒ですよ。ただ、人工のものは、まあ、極論純度ほぼ 100% で作れるし、それで作るんですけど、天然のものは、すごく微量の混ざり物がいっぱい入ってるんですよ。
うん、そうやな。
で、その微量の混ざり物がくせ者で、それのせいでいい匂いになったりするんです。
まあ、そうやな。
人間の嗅覚っていうのは、なんていうかな、キーボード叩いてるみたいな感じなんですよ。で、どのキーが叩かれたらどの匂いするみたいな感じで、こう、人間の体にキーボードが、こう、匂いの棚を持ってるんですよ。
はいはい、
僕らは。心の棚をね。
はいはいはい、
感覚の棚みたいなの持ってて、で、それをこう、どれか押されたらどの匂いしたって思うんですけど、うん、むずいのは、何個か同時に押されたりする時に、
そうやな。
その、また違う命令になるんですよ、結局。
さ、もう美味しんぼの名言のさ、
はい、
三つ葉がなければ親子丼は作るなと言いたいぐらいだよっていうのがあってさ、それ、やっぱり親子丼全体から見たら三つ葉の量なんてほぼちょっとやと思うんだけど、はいはい、確かにそれがあるかないかだけでえらい味は違うし、
はい、
うどんとか食ってても山椒ピュッて入れるだけで全然違うかったりする。
ああ、そうですね。
だから、七味か一味かみたいな話でしょ。もう。
あまあまあそういうのもある。七味か一味かでもあるし、まあ
一さじペッて入れるのが一味か七味かで結構味変わんなみたいな。
そう、それはでもポイントは七味とか一味がむずいって話ではなくて、うん、人間の感覚の方がよっぽどいい加減なわけです、
うんうんうんうん、
よっぽどいい加減で敏感なんですよね。
だからそのちょっとの差で実は味はえらく変わるように感じるよっていう。
そう、だから、ね、天然物と人工物どっちがいい匂いでどっちが本物って言われたら、はっきり言って人工の方が本物やし純度も高いし何っていう話にはなるんやけど、 龍涎香の主成分としては本物であっても、龍涎香じゃないねんってなんねん。
だからその絶妙なバランスのものを龍涎香って呼んどんやから。
そうそうそう。だからブレンドしとるわけですよ。なんかさ、すごい思うのは、
塩とかもそうやんな。
ウイスキーとかね、うん、焼酎とかって、こう散々、こういろんなもの入れて、こう、かもしてさ、うん、アルコールの原液作って、で、蒸留するでしょ。
うん。
で、蒸留するっていうのは、要はアルコールだけ取り出すっていう作業に近いわけですよ。で、それをやって、やったら、ちょっと不純物が入ってくるのが、酒の味の違いなわけね。
ああ、そこまでやってんのに。
そう、アルコール何パーセントまではさ、もう同じなわけよ。
で、蒸留までしてんのに、まだ味変わるかっていうのは、ごくその微量な混ざり物のせいで、
そう。
各ブランド違うんやろね。
で、それだけでさ、何千本何万銘柄とかあるわけやんか。
ああ、それは分かりやすいかもな。その、主成分ほとんど一緒の芋焼酎を、日本全国の芋焼酎味一緒じゃないですかと、
うん。
言うんですかって話やんな。
そう。
あの成分も一緒やし、アルコール度数もほぼ一緒やし、
そう、
材料もほぼ一緒やのに、
うん、
こんだけ違うってぐらい天然の子と人工の子は違いは出るよって。
そうなんです。天然と人工っていうかね、だからまあ人工はピュアなんですよ、
うん。
天然の方が不純なんですよ、はっきり言うと。
まあまあまあまあ。
でも不純物を買ってるみたいなところがあるんですよ、あなた方はっていう話なんですよね。
で、いろんなものが入ってるからね。
そうそうそうそう。
まあ。
で、その絶妙のミックスがたまたまそのマッコウクジラの結石とかに
イチゴとイチゴ味みたいなもんやな、
うん、
確かに
そうなんですよねっていう話なんで、まあ、この人が言ってるような、まあその合成っていうのは偽物でしょって言われたら、科学的にはどっちかというとそっちが本物やけど、あなた方はそれを偽物と呼んでいるんですっていう話なんですよ。
イコールにはならんと。
で、イコールには残念ながら人間の感覚が意外と鋭敏なので、特に匂いっていうのはね、かなり敏感なんですよね。
人間の感覚に、だから感覚がまだ追いついてないぞと。
追いついてないというか、まあ追いつく必要はないけど、まあ相当細やかなところまで人間は匂いに関してはうるさく見れてる。
だ、そこまで細かく再現する必要があるんだろうか。
そうですね。
何千何万とあるのにと。
うん。あのね、ほんで、こういうのって、再現とかしていい匂いっていう話とかあるんですけど、うん、それより、全然、合成と合成で新しい匂いでもっといい匂い探した方が、
はい、
例えば商売とかやったら早いわけですよ。
うん、まあ、そうやな。
そう。っていう話があって、まあ、
そうやな、
ビジネスとして、龍涎香再現維持になってやるほどのことかって話になるから、で、神秘にしとけば、神秘っていう価値がつくやんか。
龍涎香とかもさ、
はい、
お香って別に高いからええ匂いってわけでもないからな。
はいはいはいはい。
僕結構びっくりしたんですけど、日本のお香の世界では一番高い部類のもんで、キャラとか、
はいはいはいはい、
あの人工とか言われるもんがあるんですよ。
はい。
で、それは香木って呼ばれるもんで、
うん、キャラって木やもんね。
そう、木の化石やね。川の中とかで発酵した化石みたいになった発酵したやつ。
まあ古木やな。
古木ってやつなんやけど、で、そんなにええ匂いなもんですかねって僕思ってた、正直。
うん、
で、けど昔聞いたけど、結局人工とかってのは、やっぱ微量にやけど、いわゆる大麻と一緒の成分の THC ってのが入ってるらしくて。
ああ、テトラヒドロカンナビノール。
そう。はい。だからそれが入ってるから、結局、怒ってすごい不思議な気持ちになるって軽気まりするらしいんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
お茶とかもそうで、
あの、
昔の人はカフェインとか全然取れへんのに、
うん、
濃い抹茶なんか飲んだらガン気盛りするんですって、
うん、
だからやっぱり不思議な感じする金の茶室ってなってるっていうのは納得でだから味とか匂いの話だけじゃないぞあれっていう、
まあまあまあまあ
ことですよ。
まあまあそうですね。まあ人間の感覚って別に、なんていうの、大麻的な成分なくてもある程度は快楽物質が出る、
うん、まあまあまあ、出ると思う。
そうそう。だからまあ、条件ちゃんと揃えたら、決まるんですよね、多分。
あ、っていうか、その、例えば、宝くじ1億当たりましたって時に、脳が全く変わらず通常の人ってないやん。
まあまあまあまあ、ないでしょ
う、ね。うおーってなるの。
笑い止まらんってなるもんな。
まあ、まさにそれも決まってると一緒やから。
そういうことやろうな、と思います。 で、あと何やっけ、最後、パクチーとカメムシはパクチーとママ、パクチーばかり出てくるよな。ママレモンのように似ているとされている香りは同じ成分が含まれていたりするのでしょうかっていうのは、含まれてる時と含まれてない時があります。
もう含まれてることにしといたらええやん。
でもさっき言ったみたいに、人間の鼻、匂いの感覚って、そのキーボード叩いてるみたいな感じで、うん、無限じゃないんですよ。すべてのものを嗅ぎ分けれるわけじゃなくて、うん、来たやつに対して、例えば、これは、なんやろな、A と C と A、A と C と Z を同時に叩いた匂いって思ったとするじゃないですか。うん、ほんなら、他の組み合わせで A と C と Z が同時に叩かれることはないかって言われたらなくはないんですよね。
ああ、なるほど。
だから、まあそういう風に人間の鼻ができてる以上、違うものでも同じ匂いに分類しちゃうことはあります。だから誤解することはある。
けど、まあ大体似てるやつが大体似てる何かが入ってるパターンは多い。
まあ多いでしょうね。
っていう。
はい。
まあそれは青春アルデヒド第2話ぐらいでも、威嚇臭いって何の匂いっていう。
はいはいはい。第2話、3話じゃない。
2話か。覚えてないよな。最初5話ぐらいも覚えてないわ。
まあね、1桁ですわ。
ね。
うん、はい。
そんな、アルデヒドこれからもよろしくお願いします。
はい、っていう感じです。はい。
はい、というわけで。
あ、質問、全部答えるというキャンペーンやってまして、順調に質問集まっておりますんで、
はい、
どうもありがとうございます。
どなり
で、これからもまだまだ全部答えるキャンペーンやってますんでね、ぜひ質問をお寄せください。
はい、感想も読みたいんで、お願いします。
はい。
はい、というわけで。
あ、イベントの話せんでいい？
どの
最新の
アルデヒドの、
あ、まあそうそうそうそう、
決まってる、
え、今日告知出したんじゃない、
ああ、あれアルデヒドじゃないけど収録するかもしれんからな、
え、しませんかもしれんけど、アルデヒドのメンバーは出るんでね、我々2人、
3月の、20日、
20日ですね、
に3月20日の金曜日の祝日です。この日昼にイベントをやります。
はい。
で、あのアルデヒドも出てもらったことがある僕らが仲良いスーパーログさんと小山茂人さんという絵描きとデザイナーに出ていただいて、
はい、
僕らがそこに加わる形で、あのグラデーションボーイのグラデーション911番っていうね、
はい、
何言ってるかわからんいいタイトルやなと思ってるんですけど、
まあまあそうですね、
まあ要は色とは何ぞやとか、なんで色ってのがこうやったら心地いいみたいな、
はい、
っていうか色ってみんなどうやって捉えてんやろみたいな話をしたいなと。
前デザイン110番っていうね、うん、やつをやってたんですけど、まあ今回は色に特化した形 で、
ね、まあ
やろうかなと
思ってると。
でちょっと前にまあ映画やられてた時にグラデーションボーイという肩書きを使ってる貼ったんで、色にはこだわりがある人ですから、
そのこだわりの話を聞こうという、
はい、
で一応このイベント多分ちょっと人が限定数というか予約制になると思うんで、この今週の末の土曜日から予約取ってると思うので、
はい、
22日ですね。なんでよかったらぜひ、
正直アルデヒドとかが聞くのが好きな人には面白いと思います。
面白いと思います。
はい、
はい、というわけで、お届けしましたのはぶちかしわきと
アニワギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計法。あの頃あれがあったらな、漬け燻製アルコール天日の